ですよ。
はい、
今回はいっちゃんの初めにっていうところで、概要と若者が変化じゃなくて旅が変化してるんじゃないか、旅行自体の変化じゃないかっていうのが書かれていて、で次の第1章に入ったところでは最初に若者が海外旅行の主役だった頃っていうことで、若者が実際に海外旅行話をする前の若者が旅行の中心だった頃の時代のことが書かれていて、でまず最初の第1章ではロンリープラネットと地球の歩き方、地球の歩き方はみんなよく知ってると思うんですけど、が、まあ、1972年ぐらい、70年代ぐらいに同時期にそれぞれ出て、でそれが後々海外旅行、自由旅行の中心的なマスメディアになっていったっていうことが大体おおよそ書いてあるんですが、で多分みんな読んできてくれたと思うんですけど、このところで言ってる当時の学生にとっての自由旅行っていうのは、その地球の歩き方が書かれ始めた頃の自由旅行っていうのは学生にとってどのような位置づけだったのか、でその今の学生が海外旅行に行ってこういうことあったよ、ああいうことしてきたよっていうのと、この時代の海外体験を語る意図っていうのは現在と同じ意味を持つのだろうかっていうのを質問事項にしたんですけど、どうでしょうか。
じゃあ今タイムキーパーはじゃあ、泉ちゃんにやってもらいますけど、まあ、大体12分ぐらい行こっから、はい、
今海外旅行に行くっていうのだと楽しみを求めて自分が行くっていう要素が大きいと思うんですけど、この時の自由旅行っていうのは行く人たちにとってどのような位置づけだったと思いますか。
でなければそれで何を説明しなきゃいけないかというと、この問いの中に不確かな部分を一つ含んでいて、それは海外体験を熱く他人に語る意図、これはどこにどういうふうに書いたの、この本の中で、まあ、みんな読んだんだろうけど、それはここの部分なんだけどというふうに説明をして、それが今と同じだろうかといえば多分答えは出てくると。
そこの意図の部分はこの中には出てこなかったんですけど、ここには
ん、
そうなの、書いてないの、
意図っていうか、ああそれは次に続くところで、
何ページぐらいですか。
その次、もうこの一章全体、次、じゃあ進みですか、次押してもらって、これ体験記は資料にっていうところで、私たちが、さっき言ったその体験を熱く語るっていうのは体験記として投稿するっていうそっちの意図を含んでるんですけど、
晩書しとけば、問題だけ晩書しとけば、
この人たちはこの時のこの本に書いてあるので言うと、自由旅行の体験記を語るのはその次の旅行者を生み出すため、まあ、その出版社側からすると
20ページの最後のところね、投稿が投稿を呼ぶガイドブックね、
はい、っていうのが私が考えたこの時の意図っていう、熱く語る意図っていうのは、その新しい次の観光者をさらに生み出すためっていうのがあると思うんですけど、だから今現在その語ってるこういう旅行行ってきたよ、こういうのがあったよっていうのは、ただ自分の知識とか見聞が広がったっていうことを話したりすると思うんですけど、この時は、次の旅行につなげるようなそのノウハウ的な部分が大きかったのではないかっていう
それが
ここのまま言いたかったんですけど、
でこれは現在のそれと同じだろうか、自由旅行したことある人？バックパッキングっていうのかな。まあ今ほらケン君とか言ってるじゃん、世界一周しますとか。ああいうの自由旅行ですよね。日程が完全にかっちり決まってる、目的地も決まっているわけではない。行ってそこを歩き回って、あるいはバックパッカーのいっぱいいる宿とかで情報を収集して次の目的地が決まっていくような。
着いてからどう考えてい
くんだ。そうそうそう、
日本で全部決まってなくて。
そうそうそうそう、
ない
そこなんだけ
どフラッと行くようなのは違うん
ですか。それでいいと思う。
僕はまた話なんですけど、山手一周したのフラフラと行ったのは自由かもしれないんですか。
まあ入るでしょうね、うん、国内だけどもちろん、うん、でその横井くんの体験はを伝えるとしたらね、仮に伝えるとしたら、それは次に山手線に徒歩一周してほしいというノウハウを伝える意図があったかどうかっていうところだよね。ここでの問いは
勝手に繋がりましたけどね。
つながったんだ。
勝手に繋がったんですけど、なんかしかもさらに別の人がその話を聞いて、あ、俺もやってみようかなっていう人がいて、うん、別に単に共有したりとかやったっていう事実の報告みたいなところもあるから、次に繋がると思ってね、うん。
もう一つはこの問いの立て方が今意見が出にくいのは、メディアとしてのあり方と旅行のあり方が混ざっちゃってる。資料でしょ、体験記は資料っていうのは、この歩き方とそれからロンリープラネットのまあ方向性、メディアとしての方向性でね、それとその対象はパックツアー、個人旅行の経験のない若者たちにそういう旅行をしてほしいっていうことなんだけど、その若者たちの旅行の仕方自体が質問の中で混ざっちゃってるから、それでちょっと答えにくい。あるいは例えばですね、そういう資料ガイドブックをどう思いますかとか、そういう旅をどう思いますかって、どちらかに問いを寄せておけば、まあ、答えやすいです。はい、どうぞ。はい、
さっきの続きなんですけど、旅の説明書としてこの地球の歩き方っていうのが発行されて、でもこの地球の歩き方にそのノウハウが書かれていたんではなくて、学生の自由旅行から提案された海外旅行の形が自由旅行だよっていうことがこれにも書いてあって、地球の歩き方が最初から最後まで全部を定義したんじゃないんだよっていうふうなことが話してあるんですけど、でそこでは3つの3要素として、長期間行く、低予算である周遊で誰にでもできるよっていうのをこう強く前面に押し出してたんですが、でみんなはその多分旅行に行くと思うんですけど、まあ自由旅行じゃないにしても、その個人旅行のノウハウをどういうふうに実際に身につけましたか。でそれは、まあ、その旅行離れなんて言われてるんですけど、実際にこれでは誰にでもできるよっていうことはアピールしてたんですけど、実際はその離れていってるっていう現状あるんですけど、それをみんながどうやって身につけて、実際その身につけたノウハウは誰にでもできるものだと思います。
ガイドブックが今いっぱい出てるから、それガイドブックをやっぱり読むっていうのがすごい主流だと思うんですけど、 で誰でもできるかって言ったらやっぱりバックパーカーって男の人が多いので、なんか女性の一人旅行はなんかそんなに言ってもまだそんな定着しないと思うので、なんかやっぱ性別とかそういうのを考えると誰にでもできるとは言いにくいかなと思います。
人旅行のノウハウっていうのはさっきの自由旅行のノウハウ、自由旅行じゃなくて
今最初はその私は自由旅行っていう意味で行ったんですけど、自由旅行を話したことがない、私も含めてないんですけど、うん、実際にそのフラッと行って目的なくじゃないですけど、これをやってっていう綿密な計画じゃなくてポンって行くっていうことはあんまり多分みんななくて、もう普通、私たちが言う普通の旅行、学校で行くとかじゃない、みんなが休みにちょっと今度どっか行こっかっていう程度の旅行のノウハウをどうやって身につけたか、それが多分ないから今の若者の旅行離れが進んでるんじゃないかな、
うん、思いつきが現実に結びつかないよね、実現に、うん、
みんな本を読んでとか人から聞いて、
確かに思いつきで国内旅行でやる方が簡単だよね。思いつきで海外旅行でやろうって言うといくつかノウハウが必要じゃないですか、っていうつながりじゃないですか、
うん、時間にあとどうなりますか、
まあ、あと3分ぐらいあります、はい、まあどうぞ自由に遠慮せずに意見言ってください。
とりあえず次のレポートして
もらっていいですか。あ、もう一回、はい、
で、ちょっと言ったのは地球の歩き方を通して投稿の連鎖がイコール旅の連鎖になるっていうふうに、で実際に海外旅行にみんな行くと思うんですけど、地球の歩き方をどのように活用していますか。この時はそのノウハウを知る、その細かい歩き方だったり、いくらいぐらい持ってったらいいよとか、歩く時の服装はこうだよっていうのが主流だった最初の地球の歩き方の主流は、もうなんか旅行に行く時の格好とかそういうところだったと思うんですけど、今はやっぱりそういうのじゃない、ね、ノウハウじゃなくてその場所を紹介するとか、よりそういう風になっていたと思うんですけど、実際にみんなは地球の歩き方を持っていきますか。そこにどういう風な使い方をしますか。
やっぱり地図がすごく詳しくなってるから、地図としてっていうのと、あとお店の情報がたくさん載ってるから、レストランとかだから、うん、それとあとは飛行機の中でその国の文化についても読んだり、他の外国と違ってその文化の面とかがいっぱい載ってるから、それを読んだり、あと本よりも服装とか天気とかの面は地球の歩き方のホームページに詳しく載ってて、でなんかハワイとかそういう気候が安定してて分かりやすいところだったら別にそういうとこ見ないんだけど、今年行った北欧とかどんな格好していけばいいかちょっと想像もつかないところだと、やっぱそういうのも結構使いました、
うんうん、今言ってくれた向こうの外部武器と異なる点とかもそこにある。でまたそもそもではそういう意味でガイドブックは必要だと思いますか。行くときに絶対に必要
ないと不安だし、あるとすごく便
利。なんか私はなんか地球の歩き方って読んだことないんですけど、なんか多分向こう離れっていうか、いつもなんか本にこう平積みしてあるなんか薄っぺらいガイドブックっていうか、なんかグループみたいなの海外版みたいなのを読んじゃって、なんか今流行ってるな韓国コスメみたいな、そういうのしかなんかよく考えてみたら見てなかったかもしれないな。で地球の歩き方で地図とか載ってあるやつっていうか文化とか載ってあるやつはあんまり読んだことないかもしれない、うん、でなんかその薄っぺらいやつの方がなんか手に入れやすいというか、引き付けられるというか、地球の歩き方っていろいろ書いてこうなんか分厚いやつで読むよりはこういう薄いやつの方が身近に感じるから、そういうのを買っちゃうかなと思います、うん、
そんなもんですかね、時間ですかね。はい。まあ、そうですね。まあ、ちょっと後で、うん、ちょっと後でまた、振り返りをするとして、ちょっとじゃあ次のところですね。次は、じゃあ、板書の方ね。はい。板書見ながら、はい。
次は日本にとっての鍵括弧海外はどこかというところなんですけど、まずみんなに聞きたいのが、今書いてあるんですけど、今みんなにとって海外って言ったら具体的にどこを指しますか。海外って言ったらいろいろ言い方はあると思うんですけど、日本以外全部って、
日本以外という言い方ね。なるほどね。
他になんか、
はい、私は具体的なやつあんまないけど、異文化を感じられるところは日本だなって思う。アメリカもだし、アジア、東南アジアもそうだし、まあ、日本以外って言っちゃえばそうかもしれないけど、もっと具体的に言うだって何を求めるって言ったらやっぱ異文化。
今ハマちゃんが言ってくれた異文化っていうのは、多分昔からずっと変わらず日本人が求めてきたところだと思うんですけど、例えば9世紀ぐらいから8世紀ぐらいから遣隋使とか遣唐使のところで、異文化の技術とか学んだりして、そのために海外に行っていたという歴史があって、異文化を求めていくという旅は昔から続いていると思うんですけど、まあ、海外をどこを指すっていうのは、昔は横丁が言ってくれた日本以外っていう考えではなくて、昔の人は8世紀ぐらいだったら、東アジア地域だけしか指さなかったりとか、あとは昔の日本人にとって海外っていうのはそこでしかなくて東アジアだけで、それがだんだん例えばスペイン、ポルトガル、オランダとかの南蛮とかそういう地域もだんだん組み込まれて、海外っていう場所がなんかだんだん増えていったような感じのイメージなのかなってここに書いてあります。で、目的、海外でみんなは今例えば留学とかいろいろあると思うんですけど、留学に行ったりとか楽しみのための旅行だったりとかあると思うんですけど、それも変化してて、明治期だったら福沢諭吉とかはもう海外視察のためとか留学のためだったり、あとはだんだん戦争の頃になってくると海外っていうのは植民とか開拓の場所として、捉えられてきました。で、33ページぐらいからその黒板にも書いてあるその労働の地としての太平洋及び北南米と書いてあるんですけど、今ここにいる人たちの中で労働の地として海外に行ったことある人いますか？サブリそうで、そこで聞きたいんですけど、例えば留学とかも行ったことある方多いと思うんですけど、例えば明治期の福沢諭吉が行ったであろうその視察留学とか、あとはその明治ぐらいになって、メキシコとか太平洋地域に労働にのために行った海外、あとは今私たちが一般的に行くような楽しみのための旅、それぞれ行ってみると、海外っていうもののイメージとか捉え方っていうのが変わるのかなって思うんですけど、そこら辺どうですか？ なんか
変わるっていうのはどこからどこに変わるの？
そ、変化じゃなくてそれぞれの違い。
留学で旅行で行った時、留学で行った時、仕事で行った時 の、
それぞれ違い、何が違うか。
何が違いました？
はい、私は労働で上海に行ったって言っても、なんか現地の人と一緒に働いたわけじゃなくて、日本人と一緒に、みんなスタッフ日本人だし、その会社で教えてもらうこととかも全部日本語で教わるから、あんまりその海外で働いたっていう感じはしなくって、 でも海外で暮らしたことには間違いはなくって、やっぱ暮らしてる間の生活とかは中国人と接することもいっぱいあったし、中国人と喋ることもいっぱいあって、でも実際その働いたっていうよりもやっぱり留学してる時とあんまり変わらなかったかなって思います。ただ実際その日本から中国に行って、中国人の社会の中で働いたりとか、出稼ぎとして労働したら、やっぱりなんか見方も変わってくるのかなとはちょっと思うんですけど、私としてはあんまり旅行、留学、労働の中にあんまり違いが見つからなかったかなって思う。ごめんなさい。
そうね、あと僕も働きましたけど、大きな違いは家族を連れて行ったことですよ。自分だけじゃないんですよ。だから家族が、僕は目的があって行きますよね。家族はまあそんなに目的がなくて来てるんだけど、彼らを学校に行かせ、で奥さんを、まあ、あのスポーツクラブに行かせとかですね、いろいろこう飽きないようにしなきゃいけないわけですよ。で電気代の請求はどうだとか、インターネットをどうやってつなげるとか、そういう生活の基盤を自分で整えなきゃいけない。それは自分のためでもあるし、家族のためでもあるとっていうところが、日本にいると自動的にできちゃうんですよね。電話一本でできちゃうかもしれないし、でも海外だとそれはやっぱりちょっと難しい時もあるから、他の人に聞いたりとかね、いろんなことをしてなんとかやっていったというところが一番違いましたね。だから自分一人で行くのと家族で行くのとこんなに違うのかっていうのは思いました。だからそれは旅行で行くときは家族と一緒に行ったって大して違いはなかったんだけど、滞在したときには家族と一緒にいることってこんなに大変なんだというふうに思って、で再来年ぐらいにもう一回研究が多分ありますけど、それはきっと一人で行くと思います。はい、
まりちゃんとか留学で行ったと思うんだけど、旅行で海外に行くときと留学で海外に行くのと、海外のイメージって違いましたか？
海外のイメージ、多分私がニューヨークにもし旅行で行ってたら、マンハッタンの中のなんかすごいキラキラしたところばっかり見てたかもしれないけど、ニューヨークって高いので、そっちは私はニューマンハッタンに住んでなくて、だからちょっと違ったかもしれないと思います。なんか周りに住んでる人は民族がこう地域ごと違ったりっていうのが住んでみないとわからないし、スーパー場所によっても何を言ってるか違うしとか、結構それで途中で来た友達、遊びに来た友達はなんか普通の旅行じゃなくて楽しかったみたいな、止めたんですけど、だからああちょっと違うのかなとは思います、うん、楽しみの旅行と。
今いろいろ挙げてもらって、その働いたり学ぶ場だったりとか、今みんなにとっては海外っていろんなことができる場だけど、で昔はなんかもうそれぞれその時代にはこういう学ぶための時代だったり、この時代は働くための場所が海外であったりとか、そういうふうに今まで、海外のイメージが、変化してきた歴史があって、それは旧石器時代から1970年代ぐらいまでそのように変化してきました。で今多分みんなが思っている楽しみのための海外のイメージっていうのは、高度経済成長期の時代に作られたものっていうのがここで書いてあります。で第3節に行って37ページなんですけど、はい、で旅行、日本の観光旅行の2大特徴っていうことで、ここでは
伊勢三景の例とかが、日本の伊勢三景のことが書いてあって、この伊勢三景の旅の仕方っていうのが、今の観光の日本の在り方っていうのにすごく影響を与えているっていうのが書かれています。例えば港を形成して団体で旅行するっていうことだったりとか、あとはこの巡礼のためにっていう大義名分があったりだとか、伊勢三景によって団体で大義名分目的のための旅行っていう特徴が日本で顕著になりました。それで、45ページどんどん進んで、でもその大義名分の団体旅行が主流だったんだけど、少なく少数だけど個人で旅行してきた人もいます。でそれがアウトローと呼ばれる人たちで、アッキーとかもそうだと思うんだけど、その建て前とかなく、その自分のしたいように自分の興味や関心のためだけに旅行に行くというのがだんだん生まれてきました。で、それでも大勢からすれば昭和になっても大義名分がなくて個人の海外旅行っていうのは一般に普及しませんでした。で、特に若い女性の個人旅行は長らくあまりされなかったっていうことなんですけど、最後にここにいる人たちみんな女性が多いんですけど、そういう大義名分のない旅に、でまず今だったらアッキーみたいに旅行に行けますかって。行けない。それなんでですか？
なんか就活とかなんか前も出たけど、バイトがどうとか、まあ、そういうなんかここの日本でこの生きてるこの周りから抜け出せないみたいな、抜け出せないとね、行こうと思えば多分なんかそこまで今しなくてもいいんじゃないかみたいな、この時期みたいな、リスクはすごい大きい気がする
旅行自体の
旅行に行くことで、その今の環境を全部捨てるじゃないですけど、そういう考えになっちゃう。
女性だから襲われたりとかそういう危険もあるのかなと思って、昔とは敬遠されてたと思うんですけど、そう、
大義名分、この時代は大義名分がないと旅行に行けないっていうのは、やっぱり旅行がそのメインじゃなかったか主流じゃなくて、初めじゃないから、その理由付けがあって初めて行けるっていうのがあるって、でそこから多分これがスタートでで、旅行行くっていうのがそのステータスっていうか一種のステータスになって、今は私が勝手に思うのはそのこうなって、そこから今はその旅行離れっていうのは、もうその旅行がメジャーになりすぎて、まあ、別に普通に行けるっていう環境で、今度はその現実、今の生活と旅行っていうので生活の方が上になってるのかなっていう、別に 今の旅行はその大義名分がないから行けないっていうわけではなくて、っていうふうにこう旅行がみんなの中で位置づけが変わってきたのかなっていう、
旅行実現のための3要素ってどっかで習ってると思うんだけど、時間、余剰収入、お金ね。それからもう一つは多分倫理って習ったんじゃないかと思うんだけど、それがこの大義名分だよね。倫理っていうのはそこに行くその旅行を良しと思う。例えばオーストラリアに留学に行きます、あいいじゃない、大学生のうち行ってきなさいってみんなが押し出してくれる、それ倫理だよね。それは大義名分立った状態ですよ。でこのうちのどれがなくなってるのか、時間なのかお金なのか、まあ消費嫌いとか、第1回のシンポジウムでやった結果は多分そっちだよね。で今もう一つの要素としてこの大義名分倫理っていうものが取り出さされている。 であなたたちの中で今の回答は大義名分というよりもどちらかというと時間とお金の方を回答してたけども倫理についてはどうですか。あだから一人旅っていうのでもやっぱり皆さんの周りは押し出してはくれないですかね。反対されました。
いや泊まるところもちゃんともうなんかサポートがあるからそれは反対されないですけどやっぱり一人でその泊まるところもちゃんと決めずに行くとなると絶対に反対されると思う。
うん、
でも周りの人には私はやっぱり 何をしに来るっていうのはすごい言われました、
うん
うん、で自分の中でも自分にすごい何をしに来るっていうのはすごい簡単だったし、
うん、
だから私はお金と時間よりも大義名分って考えちゃうかな。
要求されるんだよね。
周りの環境、なんか置いていく環境と自分に要求されてる気がします。
うん、そうか、私も一回高校の時留学行ってるから、もう一回留学に行くって言っても親を反対しちゃうみたいな感じ。だからインターンっていう本当そういう大義名分をつけたから行ったけど、それわからなかったら多分親も何年ってなるし許してくれなかったと思うし、ただ単にフラットオーストラリアちょっと。
そのための理由付けとしてワーキングホリデーとかあるわけじゃないですか。ああいうものが引っ張るね、プロ要因になっていくっていうところがありますよね。
周りを説得させてから言ったのが理由ですか。
いや倫理ですよ。倫理だから何がいいと思われるか全体的に、うん、それを大義名分ってここでは歴史的にねこう表現してるだけで観光学的に言えば倫理ですよ。観光っていいものなんだっていうふうに社会全体が思ってるかどうかっていうところで本当は今の一番重要な状況はそれが下がってきてる。観光っていいものなんだよって社会全体が思わなくなってきてるんじゃないかっていうところがあるわけですよ。じゃあそれはなんでとかね、まあ引き続き議論していけばいいと思いますけど、今日のちょっと総括としてはですね、分かりにくい質問の時にはその質問はこうなのとか、まあ、僕は今日やっちゃいましたけど聞き返す。まあ、皆さんこれからグループディスカッションどんどん やっていくんだと思いますけど、その中で議論が止まっちゃうっていうことが一番良くないわけですから、その場合にはなぜ答えられないのかっていうことを考えて、それはあんたの質問が悪いんだよとは言わないけど分かりにくいんですよねっていうことがこうそれをなんかこう相手に、ね、投げかけることが議論をこう進める要因になるわけです。だからさっき黙っちゃったけど、テッシーの質問がどこはピンときてないのかっていうことをさっき僕がやったみたいな形で分析をして、それこうなのって投げ返してあげる。そうすると問題を提起した方がそれはこうですって言ってね説明をしてくれるし、それに対してまた回答ができるしってことで噛み合ってくるから、そこのところを次回以降はちょっと気をつけてみてください。はい、じゃあ次回は浜ちゃんとマキコさんですね。はい、五郎さんでした。